聞くも楽しい、話すも楽しい、音声配信を楽しんでらっしゃる皆様、こんばんは、Nです。
声で残そう。
こんばんは、ココハコの N です。のんきものが配信しています。のんばんは、今日は7月28日日曜日、声で残そうなんですけどもね、今日は何を残していこうかというと、初めて高枝バサミを使いました。買ってずっとね、2、3日ぐらい置いておいたんですけども、今日ふと昼間に、真っ昼間の暑い時にふっと思い立ちまして、使わんことには拉致があかんというふうに思って、開封して使ってみましたね。高枝バサミね、いくら寝かしておいたとしても増えませんしね、利率も低いわけですしね、今、寝かせていても増えませんし、価値も上がりません。プレミアム商品に、なるわけではございませんので、開けて今日は使ってみました。3メートル、最長で3メートルになる高枝切りバサミ買いました。高い柿の木がありまして、それをね、春ぐらいからずっと気になってたんですよね。伸び放題になってるんで。でね、どれぐらいの高さあるんやろなと、だいたい何メートルかなって思って、目測で買ってみたんですけど、自分が1メートル60ぐらいはあると。でプラス高枝バサミが最長で3メートルやんかと、ね、合わせて4メートル60センチやないかいと思って買ったんですよ。バカでしょ自分の身長にそのまんま高枝バサミの長さを足すね、頭のてっぺんに乗せて切るんですかってことですよね。違いますね、自分の手元で。ということは、腰の高さぐらいまで高枝バサミの3メートルの長さはぐっと縮まるわけですよ。その分一番高いところにね、届かせようと思ったら、本当に高枝切りバサミのこのグリップがついてるんですけどね、ハサミをキュッと締める、そのグリップの一番先っちょを持って手をプルプルさせながら、グッてその高さいっぱいに上げて、それでようやくほんまに4メートル60センチなんですけども、それでも届きませんでしたね。そもそもそのポーズじゃ切れないですしね。ああと思いながら、今日ね、炎天下の下でできる範囲のところを切ったりしてました。やっぱりもうちょっと4メートルは欲しいのかなと思ったんですけど、この3メートル級のハサミ、高枝切りバサミで重さが 975g なんですよ、私が買ったのは。ね、これで限度かなと。多分4メートルになると1キロ超えますね、確実に。そうなってくるとね、果たしてコントロールできるのかなというのが不安になってきますね。結構長いものをこう刃先をね、自分のターゲットに向けたりするのって意外と難しいです、軽くても。でこれで重みがつくとなると、無理やなと思って、これ以上高い高枝切りバサミを買うのはとりあえず諦めて、はしご、脚立の高いのを買うか。でも高いのは持ってるので、何個買ったってね、横並びに並べたところで高くはならないですからね、高さは。それはあるので、それをやめて作業台っていうのを追加してみようかなとかね、今思案中なんですけども、 職人さんはいいですね。一家に一人職人さんがいるととてもいいですね。ってなことをね、考えた今日でした。ほんと嫌。もうほんと嫌。嫌って言ってたらね、そこで終わりですからね。嫌って言ってる場合じゃないんですよ。今度は、その、植木屋さんがね、着るような、それのためのような、はしごを一つ買ってあるので、植木屋でもないのに買ってあるので、それをちゃんと使ってみようかなと。いやいや、一回は使ったことあるんですよ。ちゃんと使ったことがあるんです。でもそれは、そんなに高くないところの木を、枝をね、切るときに使いまして、今度は本当に高い木に対して使うわけですから、ちょっとね、どんななんのかなと思ってますけど、やってみないとしょうがないですね。こればっかりはね。他にやる人いないのか。そうなんです。いないんです。私ぐらいしかいないんです。ということで、頑張るしかないわけです。ところで、今日はですね、そういうことをしてたんですけど、前からちょくちょく思っているんですが、体力がそこそこ余っている状態で、ちょっとしんどいこと、ちょっとストレスのかかることをやり続けていると、何かですね、カチッとスイッチが入る時があって、なんか脳の中で遊び事をし始めますね。これ現実逃避かもしれないですけど、今日はですね、木をね、途中からね、ヘアカットに来たね、お客様に見立てて、で、私がカリスマ美容師ということで、カットをしていると。ところがそのお客様の髪というのはね、大変な剛毛であったり、また生え癖がね、額だけではなくても一本一本の生え癖の癖のすごく強い人、強いお客さんという設定で、木と会話しながらね、ブツブツブツブツ言いながらやってました、途中から。そうすると、ふーっとね、現実逃避できるんですね。本当に。幸いにもね、炎天下の下、午後1時から2時の間、ほとんどというか通行人ゼロ。たまーに1台か2台ぐらい車が通ったぐらいで、通行人ゼロなので、ほっと、そんな大きな声ではしてないですけど、小さい声でね、一人でね、一人コントみたいなことをしながらやってました。スイッチが入りますね。ストレスがある程度のところまで行っちゃうと。なおかつ、体力が余っているとですね。はい、ちょっと一気に喋ったので、炭酸水。それをね、やってからもうだいぶ経つんですが、まだ興奮冷めやらぬという状態です。で、今日はね、最後におすすめのアイスご紹介したいと思います。そんなこんなでね、家入ってきて、もうパーって服脱ぎまして、バシャバシャって水を浴びて、そしてスカッとしたとこにこのかき氷をいただきましてね、大変、幸せな気持ちになりました。やった、仕事やったって感じになりますね。サムネイルにちょこっとくっつけてあるのがそれです。明治の北海道小豆練乳氷、これねめちゃくちゃ気に入ってます今。私あんまりお腹が強い方ではないので、アイスクリームにしても何にしてもですね、ましてや氷なんて、ほんと子供、ちっちゃい子供の時以来かき氷なんてね食べてないんです、ずっと。本当に。でもこれはいけますね。アイスクリームと、アイスクリームもちょこっと入ってるんですけどね、かき氷の、もう隙間という隙間に練乳がね溶け込んでるんですよ。そしてパカッと蓋を開けますと、 小さなね、小豆がね、びっしり引かれていて、最高に美味しいです。うん。これは、この夏、冷凍庫には欠かせないなって思ってます。さあ、こんな感じで喋っても喋っても興奮が冷めないのでね、ダメです、今日は。こんな時にね、誰かと一緒に、収録とか配信していますと、突っ込んでくれたりしてね、この興奮がスーッと成仏するんですけども、なかなか成仏しませんね。誰かコメントで突っ込んでください。ということで、今日の声日記は、ここらで締めていこうと思います。心地よいびっくり箱、ここ箱の N でした。